際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは、ニュースをお伝えします。まずこの時間の主な項目です。2日から7日まで北京で開催されている2021年中国国際サービス貿易交易会、その一環として2日に開かれたグローバルサービス貿易サミットで習近平国家主席がビデオ形式で挨拶しました。王毅国務委員兼外交部長は1日、気候変動に関する中米協議で天津を訪問しているアメリカの気候変動問題担当のケリー大統領特使とオンラインで会談しました。8回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨引き渡し式典が2日午前、韓国のインチョン国際空港で行われました。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、2日から7日まで北京で開催されている2021年中国国際サービス貿易交易会、その一環として2日に開かれたグローバルサービス貿易サミットで習近平国家主席がビデオ形式で挨拶しました。この中で習主席は、中国は各方面とともに開放と協力、互恵ウィンウィンを堅持し、サービス貿易の発展の機会を共有し、世界経済の回復と成長を共に促進していくとした上で、中国は開放の水準を高め、全国で越境サービス貿易のトレードリスト実施を推進し、国家サービス貿易の革新発展モデル区の建設を模索していくと強調しました。王毅国務委員兼外交部長は1日、気候変動に関する中米協議で天津を訪問しているアメリカの気候変動問題担当のケリー大統領特使とオンラインで会談しました。王外交部長は、アメリカは気候変動対応での協力が中米関係のオアシスになることを期待しているが、両国の協力は中米関係の大局から切り離すことはできない。アメリカは中国が提出した2つのリストと3つのボトムラインを重視し、積極的にこれに対応し、実際の行動をもって中米関係を改善すべきだと強調しました。ケリー特使は、アメリカは中国とともにパリ協定の目標の実行と推進のための模範を作り上げ、米中関係が直面する難題を解決するための機会を作りたいと述べました。8回目となる在韓中国人民志願軍烈士の遺骨引き渡し式典が2日午前、韓国のインチョン国際空港で行われました。中韓双方の代表は現場で引き渡し書に署名し、韓国にあった中国人民志願軍烈士の遺骨109柱と関連遺品1226点の引き渡しを確認しました。烈士の棺は中国人民解放軍の儀仗兵によって軍の専用機に運び込まれました。お聞きの放送は CRI 中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、外交部の王文賓報道官は2日の定例記者会見で、中国はアメリカが教訓を汲み取り、アフガニスタンでの失敗を繰り返さないよう希望すると述べました。王報道官は、アメリカのアフガニスタンでの駐留の成果はゼロだというロシアのプーチン大統領の指摘について、プーチン大統領の見解はアメリカが深く考えるに値するものだとした上で、民主的モデルを外部から移植して無理に押し付けるやり方は混乱と不安定をもたらすだけであり、最終的に失敗に終わることが示されていると指摘しました。第12回中日韓3カ国文化担当相会議が8月30日オンライン形式で開催され、2022年 東アジア文化都市に選定された都市が発表されました。東アジア文化都市に選ばれたのは、中国の山東省済南市と浙江省温州市、そして日本の大分県と韓国の京畿市です。東アジア文化都市は、中日韓3カ国の文化分野における重要なブランドとなっており、その選定は、アジア文明対話大会の提唱を実行に移すための具体的な措置でもあります。2013年の選定開始以来、毎年各国が1つから2つの都市を選定しています。おしまいに、急成長する中国のデジタル経済を規制するために制定されたデータ安全法が1日に発効しました。この法律は、中国におけるデータ管理と監視インフラの構築に関する規定や、データ保護における企業や機関の役割と責任を明確化しています。中国はここ数年、データセキュリティの強化に取り組んでいます。最近は個人情報を違法に収集したとして、IT 企業が開発したアプリ25件を取り締まるなど、データ利用のルールを守る動きが活発になっています。以上、この時間のニュースを民意評がお伝えしました。
続いては CRI 辞表をお伝えします。20年間に及ぶアメリカ最長の戦争の発端は2001年9月の同時多発テロでした。国際テロ組織アルカイダの指導者ウサマ・ビンラディン容疑者が首謀者とされました。当時のブッシュ政権はタリバン政権に同容疑者の引き渡しを要求しましたが拒否され、アフガン戦争の開戦に踏み切りました。そして同じ年の12月、圧倒的な軍事力を背景にタリバン政権を崩壊させました。戦争開始から2ヶ月でタリバンをカブールから放逐しましたが、アメリカは戦争をやめませんでした。テロの拠点を完全に除去するには、アフガニスタンに普通の国を建設する必要があるとの理由からでした。しかし、これはアフガン国民にとって西側スタンダードの民主主義国家を一方的に植え付けようとするも同然でした。宗教と部族が複雑に絡み合っているアフガンの歴史を考えれば、そのような国づくりが不可能だという懸念にアメリカ政府は耳を貸しませんでした。アメリカの元アフガニスタン駐在大使であるマッキンリー氏はこのほど、アフガニスタン情勢について文章を発表し、アメリカ式の民主主義をアフガニスタンに押し付けようとする20年間の努力は結局失敗に終わったとしました。テロの根源は各地に広がる紛争や格差、貧困です。同時多発テロから学ぶべき教訓を生かさず、軍事偏重の行動に走り続けた結果、疲れ果てたのが今のアメリカの姿ではないでしょうか。過度な宗教的信念から、特に女性と少数者の人権を抑圧するタリバンがアフガンをうまく率いていくかどうかについて、現在のところ誰も断言できません。しかし、外部から特定の理念や価値を押し付けようとする試みもまた成功することが非常に難しいです。国際社会では普遍的価値も重要ですが、その国の運命はその国の国民が決めるということの重要性を今のアフガン情勢は改めて気づかせてくれています。